宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第159回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？なんだか本当に8月なのかなってぐらいすごく涼しくなりましたね。一瞬ね。うん、多分一瞬なんだよね。1日だけ長袖着て出かけましたよ。雨降ってたからさ、寒いのかもしれないなとは思ったけど、実際多分25度ないぐらいだったんだよね。秋ですね。だって夜虫鳴いてたよ。秋だなって思いました。でこの後は気温は上がって秋の長雨がやってくるのですね。ちなみに宮永はですね、未だに長靴を変えておりません。もうさ、梅雨とかさ、台風とかさ、こうちょっとまとまって雨降るなってたんびに長靴欲しい長靴欲しいって言ってるんだけど、未だに買っておりません。なんだろうね、長靴ってさ選びにくいんだよね。もともとほらさ、あんまり可愛い色があるわけでもないというか、まあちっちゃい子のは可愛い色あるかもしんないけど、まあ大人ものはね、どっちかっていうと黒だったりとか紺色だったりとかカーキ色だったりとか、そういうのが多いし、まあそういう風に作ってあるんだろうし、あとはまあ長いのにするか、それとも短いのにするかっていうのも違うよね。なんかくるぶしよりちょっと上ぐらいのやつの方が歩きやすいんだろうけど、涼しいんだろうけど、でもあれだとさ、本当に強い雨の時はそっから入ってきたりするもんね。うん、ってことは長いのがいいのかなって思うんだけど、そうすると歩き良さとかさ、なんか暑くないかとかいろんなこと考えると悩んで悩んで結局買えなかったりするのであります。うん、あ、レインコートは持ってるんだけどね。でもほら、レインコートもさ、逆にこもって暑いから着なかったりするんだよね。ってことはさ、長靴もいらないのかなとか。あ、ちなみに夏の間はいわゆるなんだろう、スリッパみたいなやつ、うん、タウンサンダルとか言って売ってたけど、スリッパみたいなやつ、あれを裸足で履いてしのいでおりました。うん、あれだとさ、まあ行きたい場所に行って着いたら足洗って、でなんとなくサンダルも拭いて、それから靴下を履いたりしておりました。っていうか、あれに靴下履くなよっていうツッコミもね、友達からはもらったりしますけれども、だってさ、足がさ濡れた後さ、そのままほっといてさ、クーラーとかに当たるとさ、なんかくしゃみ出てくるんだよね。寒くなっちゃうっていうのかな、そんな感じです。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流商務会。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。暑さもだいぶ和らいできました。夏といえば怖い話なんていうのもあります。霊的なものでなくていいので、マイマイが怖いと思うものを教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そうですね、
まあ、霊的なものでなくてっていう話ですけど、霊的なものはまあもちろん怖いですけどね、うん、なんかされたら怖いですけどね、よくわかんないあたりが怖いですけどね、うん、あとはそうだな、番組とか映画とかは霊的なものじゃないけど、霊的なものを扱っててなんか脅かされる系のいわゆるホラーとかそういうスリル系は怖いですね。うん。あと絶叫マシーンも苦手です。大事なので3回言ってみました。はい。ちなみにですね、昔ですね、オーディションに、大きな、そこそこ大きなオーディションに初めて行くぞみたいな時にですね、お前たち一時突破できなかったらバンジーなってマネージャーに言われたことがあります。はい。あ、まあもちろん一時は突破しました。最終は突破しませんでした。うん、最終で落ちました。まあ、なのでバンジーは回避しました。よかった。うん。あとまあ日常よく出会う系で言うと、あ、飛ぶ虫は苦手です。こないださ、電車の中にトンボがいたのね。なんか、なんか飛んできたって思ったの。こう座席に座ってて、あー、なんか飛んできたと思って、そのままズズズズズッと体を低くしてっていうか、むしろこう椅子からずり落ちるような感じで避けて、何って思ったらトンボで、ちなみにね、そのトンボはその後釣り革の、なんて言うんだろう、輪っかがあるでしょ、釣り革のね、輪っかの上のその輪っかを支えている革の部分に止まって、それからあの宮永が降りる駅までずっと止まってました。あのトンボは乗車してどこまで行ってしまったんだろう、終点まで行ってしまったんだろうか、なんて思いますけれども、うん、あの止まってればね別にいいんですよ。別に虫全般が苦手というわけでもないんですよ。ていうか飛んでくるのが嫌、あの予測不能な動きだから、うん、ハチヤブ系も苦手だし、とにかく飛んでくるのは無理です。やつもね、あの黒光りするやつも飛ぶので大嫌いです。飛ばなければ多分戦えると思います。うん、そんな感じかな。あ、いやいやいや、今一番怖いものありますよ。一番怖いのはですね、うん、ダンスの振り付けです。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題して気になりすぎて夢に見ちゃう。はい、そうなんですね、一番怖いものダンスでございます。いや、今回のフェドの舞台にはですね、ダンスが出てくるんですよ。もうね、1回目に参加させていただいた時も思いっきりダンスがあって結構大変だったんですけれども、あの時はまあ転換をこう見せながらやる、舞台の場面転換を見せながらやるっていうことで、物を運んでいたりとか、あとはその運んでいる人をうまく隠したりとか、そういうダンスだったんだけども、今回に関して言うとストーリーの中に歌とダンスが出てきます。うん、あのミュージカルというわけではないと思います。だいたいあの心情を歌う人は、そうそう、あ、一人だけいるか、うん、まあなんかなんで歌うのよみたいな感じだったりもしますが、とにかくあの、うん、歌とダンスがあるんですよ。で、その歌とダンスのレッスンというか、まさにお稽古、振り付けお稽古が始まっているわけなんですが、今週からなんですが、もうすでにですね、ボロボロです。ボロボロですっていうか、あの、まず膝がボロボロです。あの、多分、つき方が悪いんだけど、あざができていたりします。早くサポーターを買って防護しようと思います。あのね、宮永とにかくね、振り付けを覚えるっていうのがすごく苦手なんですよ。っていうか、まあ、苦手なのもあるんだけど、まず、人がその動きをじゃあこうだよってやってくれて、それが人体的にどうなってるかがよくわからない。形はなんとなくこうかなって思うんだけど、多分重心のある場所だったりとか、腕の伸ばし方だったりとか、あとは腕が表向いてるか裏向いてるかとか、そういうところをしっかりね、見極めて真似することができない。あの、すごいそういうのに時間がかかるんですね。他の人が、あ、そうか、はいって真似できるものが、
なかなか真似できなくて、一部間違ってたりして、で、結局本人的にものすごく苦しい体勢になってたりするのね。いや、結局、ダンスっていうのは、本来は多分人間の体の動きには逆らってないんだと思うの。もちろん筋肉が頑張ってるとか伸びてるとかそういうことはあるんだと思うんだけど、うん、そんなにねじれてないんだと思うんだけど、宮永はですね、その人体の動きをよく理解してないというか、真似してるうちにね、体がねじれてきてね、結果としてすごい人体として苦しい状態になって、あれ?とか、あれ?なんかそういう風になんない?とかなるのね。で、今回はっていうか前回からそうなんだけど、お稽古の様子をずっと全部 V で撮ってくれて、それをね、V のある場所を教えてくれて、後で自分たちで確認できるようになってんですね。で、そうやって確認すると、自分と人がどう違ったとかそういうのはわかるんだけどさ。うん。で、あ、そうか、こういうことだったのかってわかったりすると、その動きはできるようになるんだけど、まあ、とにかく、その振り写しが異常に遅い。遅い。で、次に振りを理解して、で、その通りに体を動かせるようになるのがまた遅い。とにかく運動が苦手というか、まあ、運動音痴というか、あとは、まあ、トロイ?はい、そうですね。トロインですね、きっとね。うん。で、動きが分かった。で、今度それを音楽の速さでできるようになった。なんか入れなきゃいけない歌だったり、セリフだったり、掛け声だったりが入れられるようになった。で、そこからようやく、まあ、どうにかこうにか美しさとか、キレとかを、追求できるようになるというわけで、ええ、まだまだね、宮永の踊りがまともに人並みになるには時間がかかりそうですが、そう、すぐできないとさ、あ、できないならこっちに変えていいよとか言われて、どんどんどんどん変えていかれるんだけど、その動きができないというよりは、そもそも体がどう動いてるかわかんないからできてないんであって、変えられた動きの方も結果としてはできないわけですね。うん。っていう難易度がどんどんどんどん上がっていくだけっていうか、いや、上がってはないんだと思うんだ。もちろん。もちろんね、難易度下げて提案してもらえてるんだと思うんだけど、うん。なかなかです。はい。で、そんなに難しくないでしょ。難しくないから、表情とかお芝居でちゃんと見せてね、この動きとか言われるんだけど、うん。動きとして人にとって難しくないかもしんないけど、そもそも宮永がまっすぐ歩くのも若干怪しいような人間なので、うん。その辺がね、はい。非常に。そうですね。うん。日常の動きに不自由みたいな人なんだなーって、最近自分のことを分析しております。はい。おかげでもうね、普通に道歩いてても、電車に乗ってても、何してても、頭の中でね、ずっと2種類の音楽がぐるっぐるぐるっぐる回っております。そのうちね、そういう歩き方になったりしそうなんだよね。てか実際になんとなくそうぐるっぐるぐるっぐる回ってるその音楽に合わせて、こうやってこう言ってこうだからみたいなのを若干やってみてしまっていたらしく、つい先日ね、エレベーターの前で会った人にどうしましたって言われました。うん。ですね。ちょっと舞台の振り付けのおさらいをって言ったら、あ、ごめんねって言われましたけれども。はい。理解のある、身の回りの人々で助かります。というわけで、はい。現在気になりすぎて夢に見るというか、もう白昼夢も見てそうなのは、ダンスでございます。はい。そして、今週の一冊は、題名が結構、ショッキングですが、はい。死体とご遺体、熊田今夜さんの本を読みました。はい、これはですね、物語ではなくてですね、まあ、その熊田さんという方がですね、もともと CM 業界の制作会社をやってた方なんですけれども、バブルが弾けて、会社が倒産して、で、その熊田さんが、いろんな職業を経て、最終的に、湯管サービス、ご遺体をお風呂に入れて、お化粧して、納棺できる状態にして納棺するっていうお仕事になった経緯と、そのお仕事で経験したことが書かれている、まあ、いわゆる新書でございます。うん。いやー、宮永の住んでる方にはなかったのかな、わかんないんだけど、 少なくともね、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時にその湯管っていうのをした記憶がないので、してないんだと思うんだよね。てか多分メイクして納棺してたんだと思うんだけど、だから初めてその湯管っていうのをさ、あの送り人ってあったじゃない、あれで知った時に、あの本で知ったりした時に、へえ、お風呂に入れるんだって思ったんだけれども、そのお風呂に入れてね、その後まあメイクをしてお見送りする時に、あの遺族の人が、ああ在りし日はこうだったなみたいな姿にするっていう職業らしいんだけども、なかなかね、そうしがたいご遺体もあるようで、まあそういう意味ではね、あのそういう話が苦手な人には絶対向いてない本なんですけれども、うん、ああ人生の最後はいろいろやなと思って読んでおりました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
マイマイズボリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。今週末8月29日30日の午前11時から午後5時まで、銀座金松ビル5階金松ホールにて2015古流大観流いけばな展が開かれます。宮永は30日に出品させていただきます。残念ながら12時までしかいられないのですが、もし作品をご覧になりたいという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひお越しくださいませ。ちなみに29日は作品はありませんが、本人は1日おります。入場料などはございません。お気軽にお越しくださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。